ヌ語ラジオ講座。
STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師はビラトリ町二部谷から木村里乃さんです。今日の放送はレッスン40、特別会7、スペシャルゲスト
本田優子先生とアイヌ語アイヌ文化フリートーク
をお送りします。
イランカラプテー木村里乃セコロクレヘアン。おはようございます、木村里乃です。
イランカラプテー原田圭介セコロクレヘアン。おはようございます、原田圭介です。
イランカラプテー、皆さんおはようございます。アシスタントの渋谷もなみです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2023年の大晦日、今年最後のアイヌ語ラジオ講座は特別レッスンです。いつも里乃さん、原田くんのことを札幌大学ウレシパクラブの仲間同士とご紹介していますが、その大学時代の恩師を STB ラジオのスタジオにお迎えしています。
はい、今週はレッスン40特別会7、スペシャルゲスト本田優子先生とアイヌ語アイヌ文化フリートークをお届けします。
ウトゥラのありきき安老、一緒に頑張りましょう。
それではスタジオには本田優子先生、お越しいただいております。本田先生、イランカラプテー。
イランカラプテー。本田優子セコロクレヘアン、よろしくお願いします。カニカクトクソクセコロアン。おあ、ごめん、間違えた。トクソクセコロカンですね。お願いします。
はい、そうですね、多分私今あのお仕事でもアイヌ文化のこととかやらせていただいて、今もこのラジオ講座で講師をやらせていただいてるんですけれども、そのきっかけもまあ全てウレシパクラブ本田先生がきっかけだと思っておりますので、大変嬉しく思います。
原田くん、いかがですか？
はい、僕はもう本当緊張してます。
それでは、本田優子先生は石川県金沢市出身、北海道大学を卒業後11年間ビラトリ町二部谷に住んでアイヌ語の教師を務められました。現在は札幌大学の教授として、一般社団法人札幌大学ウレシパクラブの代表理事、そして札幌大学アイヌ文化教育研究センター長を務められていらっしゃいます。本田先生、あの今ご紹介した中にもあったんですが、11年間、二部谷に住んでいらっしゃったんですね。
はい、
その二部谷では茅野茂さんとの出会いがありますね。
はい、もうあの全て茅野先生から教えていただいたというふうに思ってます。茅野茂のアイヌ語辞典の編纂のお手伝いをさせていただいて、それが本当に勉強になりました。
どんどんこうアイヌ語を知って学んでいって、どんどんそこにこう面白さとかそういうものを見出していたわけですね。
そうですね、アイヌ語もそうですけれども、アイヌ語教室の子どもの部の子どもたちがめちゃくちゃ可愛くて、その子どもたちと一緒にアイヌ語を勉強するということが、まあ、たまらなく嬉しかったですね。
子どもたち可愛いですよね。今あの原田くんと私がそのアイヌ語教室子どもの部 の、 あの助手をやらせていただいていて、あの同じことに関わらせていただいてるんですけれども、本当に子どもたちは可愛くて、あとやっぱ学ぶ意欲もすごいし、あの吸収も早いので、あの一緒にやる側もとっても楽しませてもらってるんですよね。
そして先生はあの札幌大学で今度はそのアイヌ文化を教えるウレシパクラブというのをこう立ち上げます。はい、このウレシパクラブはどうやって生まれたんでしょうか？
私は二部谷にいた時に、何しろ子どもたちを大学生にしてあげたかったんですね。でやっぱり人生の20歳前後に大学という場所にいられるというのはすごい幸せなことだと思っていて、でもやっぱり経済的な問題とかで進学できない子どもたちもいましたから、なんとかお金の心配をしなくても大学生になれる、そういうシステムを作りたいと思って、それで大学と掛け合って、まあ最初はねかなりバッシングもありましたけれども、でもそれができたことによってたくさんの若者 者たちが入ってきてくれるようになりました。でやっぱり安心してその自分がアイヌだということをオープンにできるそういう場所ってとても幸せなことだと必要な場所だと思うんですよね、うん、嬉しぱクラブを立ち上げる前は私のゼミ生でアイヌの女の子がいたんですけれどもアイヌ文化を学んでいるうちのゼミの仲間にすら自分がアイヌであるということを言えなかったんですね、はい、ずっと長い間だからそれは私はとても悲しいことだったのでやっぱり学内にそういうオープンな場所ができたらいいなっていう思いを持ってました、
うん、実際こうリノさんや原田くん、うん、学生時代のお話も伺っていきたいなとは思うんですけれども本野先生このお二人はどんな学生でしたか
言っちゃっていいですかまずリノさんはお嬢様だったんですよ
お嬢様、
うん、もう二分谷のお嬢様でいやなんかどうこれから成長していくんだろうどうなるんだろうって正直思っていたんですけど、はい、なんかやっぱりね根性があるのですっごい一つ一つ解決していってすごい力つけましたね、
うん、そうですね。いやもう私はあの嬉しぱクラブに入った当初はいや二豚に出身だからもうアイヌ文化なんて余裕だわっていう気持ちでいたんですよだけどもう入って3日くらいでもダンダンダンって打ち壊されてやばいなこれ真面目にやんないとダメだなみたいな思いになったっていう記憶があるんで多分そういうとこを本田先生が気づいてたってことです、はい、
なるほど、ね原田くんとリノさんはその嬉しぱクラブの6期生だったんですよね、はい、で、まあ、現在のその1年生は14期生になるんでしょうか ね、
そうですね
歴史がこうだんだんとこう培われていますよね、うん
原田くんはですね笑ってますけど多分最初はそこまでアイヌ文化真剣じゃなかったと思うんですねなんか不安と入ってきた感じだったんですけどでもやっぱりね考える人なんでしょうねこう見えてそのうちいや原田くんアイヌ語一生懸命やってるんだわって私の方が後付けで気づきましたね、うん、おそらく何一生懸命楽しそうにしてるのかなと思っていたらあそっかアイヌ語好きなんだこの人っていう風に思って、うん、でそれでメキメキと力をつけていきましたよね。だから多分原田くんは嬉しぱクラブに出会ってなんか自分の居場所を見つけた人なのかなっていう風には
思って ね、 ね、うん、いやもうその通りで嬉しぱクラブがあったからこそ、まあ、今の僕が本当にあるというか、ねうん、僕の人生のなんか大事なものをそこで見つけられたかなと今思っておりますので本当に感謝しております
では先生このうれしぱクラブのうれしぱという言葉も先生がお付けになったと思うんですがどんな思いを持ってお付けになったんですか。
そうですねうれしぱというのは語源的にはお互いに育てる育て合うという意味です。ただアイヌ語の文脈では暮らしとか子育てっていうふうに解釈されることがほとんどなんですね、うん、でも私はむしろ子育てというのがお互いに育てるっていう語源を持つというのがちょっと感動していて、うん、子育ては親が一方的に子供を育てることではなくって育て合うことなんだ、うん、お互いの存在があって子育てになるというその意味がとても好きで、うん、そうですね、大好きな言葉ですよね。素晴らしいなって思います。
うん、子育てをしながら親も育てられるっていう言葉もありますから、うん
はい、
そういう意味合いの言葉と思うととっても素敵な言葉ですね、は
い。そうなんです。しかもそれイコール暮らしという意味ですから、本当に素敵だなって思います。う
ん、素敵ですね。その嬉しぱクラブは学生だけではなく一般市民や志の高い企業とともに嬉しぱプロジェクトを推進している組織ということなんですね、うん
はい、
嬉しぱプロジェクトは札幌大学にアイヌの若者たちを毎年一定数受け入れて未来のアイヌ文化の担い手として大切に育てるとともに多文化共生コミュニティのモデルを作り出そうとしています。
嬉しぱクラブでは今アイヌ文化のどんな活動を行っていますか。
そうですね、ずっとやってるのは、うん、アイヌの踊り、
うん、
これは、 うん、2時間の嬉しぱクラブの活動の中で30分毎回必ずやるんですけれども、それで嬉しぱクラブは踊りばっかりって言われることもあるんですけど私はあのアイヌの踊りとか歌の楽しさとか素敵さが本当の意味で分かんないとアイヌ文化理解はちょっと難しいんじゃないかなって、うん、本当に素敵だってみんなが心から思うときにアイヌ文化を理解できるんじゃないのかなっていつも思ってるので、この方針は変えないつもりです、うん、でおかげさまで去年が札幌市の市政100年だったんですけれども、その時に、浸るあの大きなホールで、オープニングアクトとしてうれしぱクラブが踊りを踊りました。その後に秋元市長さんがスピーチをということなので、うん、本当に大きな舞台も与えていただいて、やっぱりそれはみんなが心から楽しく踊りを踊れるようになっているからなんじゃないかなっていうふうに思ってます、
うんうん、確かにそのうれしぱクラブで踊りとか歌を学ぶとなんかすごい自信につながるというか、アイヌ文化勉強してるっていうことをやっぱ形として見せれるのが歌とか踊りとか、うん、まあ、アイヌ語もそうですけど、うん、そういうものなのかなと思うので、なんかすごい自信につながってたなっていう記憶がありますね、
うんうん、なんか嬉しいですね、うん、それはね、
うん、いろんなあの地域の踊りとかもうれしぱクラブではできるから、そうそう、ね、やっぱりビラトリの保存会だったらビラトリの踊りが中心になったりしますけど、うれしぱにいたからいろんなねところの踊りを知って、うん、外に出れたの で、ね、それもよかったよね、
重宝されます。
あ、本当に、うん、
本田先生はあのこれからうれしぱクラブにどういう風になっていってほしいなという風に思っていますか？
そうですね、やっぱりアイヌ文化を、まあ、ちゃんと勉強して、そのなんて言うんだろう、一番根本にある思想とか世界観をちゃんと学んでほしいなって思うんですよね、うんうん、でアイヌ文化素敵って言って勉強することはもちろんできるんだけれども、やっぱり今までのアイヌの、まあ、方々が苦労された時代の中でずっと受け継いできたものがあって、うんうん、それをやっぱりちゃんと理解して体得する、そういうような方向を目指したいなと思います。でもう一つは、うん、森にもちょっと親しむ活動をしなければいけないかなって、うんうんうん、でそれ最近ようやく私もひたすら学生たちを森に連れて行こうとしてるんですけれども、アイヌ文化素敵って言いながら森に入ると虫嫌いとか、そういう若者たちいっぱいいるので、やっぱり自然の中で学ぶことって本当に多いので、それはアイヌ文化の根っこにあるあのものなので、それをちゃんと受け止めて感じ取って行ってってほしいなって思いますね。
本田先生の好きなアイヌ語をぜひ教えてください。
はい、好きなアイヌ語はアシリ。
お
ちょうど大晦日なので新年のことはアシリパって言います、はい、新しい年、
うん
うん、ね、いろいろ私もプロジェクトを立ち上げていてアシリという名前をつけました。ですからアシリがとても好きです。
お
ぴったりのお言葉いただきましたね、
は
い、
今回の放送にぴったり
はい本当にどうもありがとうございました、はい、本田裕子先生、今日の特別ゲストとしてお越しいただきました。先生、イヤイライケレ
ー。イヤイライケレ
ー。ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは今週はここまでです。次回は2024年1月7日放送、テキスト4冊目になります。
リノさん、原田くん、本田先生、イヤイライケレ
ー。イヤイライケレ
ー。ありがとうございました。
スイ・ウヌカラ・アンロー、またお会いしましょう。良いお年を。
スイ・ウヌカラ・アンロー。
イエライケレー。ありがとうございました。良いお年を。